使徒言行録の2章の37から42までのところですね。ここでペテロが初めてのこのイエス復活したという私たちは証人だという証し証言を始めた。これがまあキリスト教の伝道ということの出発点だったわけですね。で、人々は大いに心を打たれたってあります。これは少し前まではですね、人々はみんなキリストを十字架につけようって大声で叫んだという、そういうふうなことであったのに、このペテロのですね、その時みんな逃げてしまった人だったんだけど、この時のペテロを聞いて心を非常に動かされた。どうしてだろう。ペテロも大きく変わったけど、この人々もですね、非常に大きく変わったわけですね。わずかの間で。で、これはペテロに聖霊が注がれたんだけど、そこから周囲にも、いや目に見えない聖なる霊が流れ出てですね、そうしてそれが人々の心も動かしたということです。で、聖なる霊っていうものの力はですね、非常に大きいものだから、過去にどんなことがあってもですね、また新たにそういうふうに力を表すわけですね。そして、こういうふうに、この前にですね、あなた方が十字架につけて殺した。ですね、殺してしまえ、殺してしまえ、みんなが叫んで、そしてイエスは殺されたわけだけど、その時には重い罪だっていうのがわからなかったのに、ペテロのこの言葉を聞いて初めて、これとっても悪いことをした。分かった。これは聖霊が注がれて、聖なる霊が教えたということですね。ペテロを通して。で、こういうふうにですね、昨日の日曜日でもあったんですけど、大きな罪をですね、犯してもなかなか分からない。そういうことがあるわけです。これは誰でもあるわけですね。で、信仰を持って20年、30年と、あんまりそんな年数は関係ないわけですね。年数は経ってもですね、信仰っていうのはかえって古びてしまうということもあるわけです。固くなってしまう。この目に見えないですね、聖なる霊、聖霊っていうものが注がれないと、いくら20年、30年信仰を持っていても何も進歩もしないですね。中にはもちろん離れてしまう人もたくさんおるわけです。ここでもそういうふうにですね、聖なる霊の力が働いたからこそですね、少し前まで、みんな一緒になって殺せ殺せと言った人たちが非常に心を動かされたというわけなんです。この世界ではですね、人の心を動かすのは、スポーツでも頑張って一等を取ったとか、非常に、珍しいこと、良いことをしたとか、外側のことで動かされる。でも動かされるようでもすぐに消えるはずです。その場では動かされたように見えても、1ヶ月もしないうちに、あるいは明日に、今日心動かされたとか言っても、すぐにそれはなくなる。そういうものですね。で、聖なる霊が働くとですね、それがずっと働いていく限り持続するということですね。で、ここでペテロがまず言ったのが、悔い改めなさいって言ったんだけども、ここでですね、日本語のこの悔い改めるという言葉と、この元はギリシャ語なんですね。これはもう常にこういうことを言っておることなんですが、日本語のこの意味と、ここに書いてある元のギリシャ語の意味とは相当ズレがある。それはもう頻繁に起こることです。これは英語だったらスイートって言ったら誰でも知ってる、甘いだと思うけど、これは非常に一つでしかないんですね。スイートという意味はですね、心地よいとか心よい、人柄が良いとか甘いとか新鮮だとか美味しいとか、そういろんな意味に使われるわけです。甘いってほんの一つの意味でしかない。だからスイートイコール甘いではないわけです。もっともっと意味が膨らんでる。それと同じように悔い改めって言うてもですね、別の意味がいっぱい、本来は言語はですね、あるわけです。 で、あの別の意味とは何かというと、日本語で悔い改めたら特定の罪のことは悪かったと思う、人のものを盗んだと言われてですね、引っ張り出されて、あ、悪くございましたと、もうしません、これ悔い改め、そういうイメージがみんなあるはずですけれども、このギリシャ語ではですね、そういうふうに個々の罪を悪かったということでなくて、メタノエオと、メタノエオという言葉なんですね。メタというのはですね、いろんな、このメタという前詞もいろいろあるんですけれども、ノエオ、この場合はヌースから来ておって、理性、理性的な転換ということなんですね。理性的な転換を意味することが本来なんです、メタノエオ。だから個々の一つ一つの罪、人盗んだか悪かったなんて思うこととは、まあ、概念がそのものは違うわけなんですね。方向を根本から変える、これは目に見えるもの、人間の意見考え、あるいは自分中心、そういうものから方向を変えて神様中心、神様の方向に向き直るという、そういうことをこのメタノエオというわけですね。で、キリストを十字架につけてしまえと言ったのも、人の考え、意見、そういうものを動かされたわけです。宰相とか立法学者とかが言うものだから、それに先導されたと。そういうふうなことでですね、人間的なもの、この世的なもの、そういうものに動かされていつもおったのがですね、神様によって動かされ、神様の方へ方向を変えるという、それを、まあ、このメタノエオというわけです。ですね。個々の罪っていくらでも無数にあるわけです。無数になんかないとか思う人もおるかもしれませんけど、例えば、キリストが隣人を愛しなさいなんて言われた。それが本当の正しい姿だと言われても、隣人っていうのはみんなあるわけですね。来る途中に会う人も全部そうです。家族だけじゃない、隣近所もですね、車の中、電車である人混みの中、ここにも、ここにもみんな隣人、横の人も、あの店で会う人も全部隣人、会った人ごとにですね、手を合わせてこの人が良いようにって祈る、もうそれは隣人と合わせるって気持ちだ。そんなことを言ったら誰が本気になってなかなかできてるかということです。そういうふうに隣人を愛しなさいということを一つとってもですね、何もこういう私罪を犯していません、全部隣人愛してますよ、しか一人もいないわけですね。そういうことをちょっと考えても分かることです。正しいことをする、言いなさい、言うのが当たり前、どれだけ正しいことを言ってないかと、また不要なことを言ってはいけませんと言ってはいけないはずなんだけど、不要なことをたくさん言ってしまう、あるいは見てはいけないものを見てしまう、まあ、これテレビなんかでいくらでもある、新聞雑誌でも本屋行っても見る必要ない、見てはダメなのがいっぱいあるはずです。まあ、そういうふうに、そんなみんな罪だということですから、そんな個々の数えたらいくら一日数えてもいくらでもあるわけです。ですから、まあ、聖書ではそんな個々の思い出した罪、目立つような罪、そんなんだけを悪かったということじゃなくって、心の方向を転換すると、神様の方に、そうすることでなくて意味がないんですね、個々の罪なんて無数にあるから。そういうふうに、それが特に際立った、非常に際立ったのが、あのキリストと、一番良いものが全部集まったようなキリストを殺してしまえという、ことにもなった。そうで、まあ、方向、魂の方向を転換しなさいと、神様の方向きなさいと、キリストの向きなさいと、その印、それが一番肝心なんですね。そして目々、キリストの名によってここで洗礼を受けっていうのが出てくるわけです。ここのところ一般の教会ではですね、だから水の洗礼を受けないといけない、洗礼を受けないと罪を許してもらえない、聖霊をもらえないとか言ってですね、ここのところだけを取り出す、こういう仕方は物見の塔とかエファの書もよくすることです。まあ、宗教的なものよくこんなこと、都合のいいとこだけ取り出して、そしてここに書いてあるでしょっていうわけです。で、それで、まあ、エホバの証人に関しても本当に誘惑される人多いんですけども、ここに関してですね、どういうことなのかというと、そもそも罪の許しっていうことはですね、この洗礼というと本当に結びついてるのかということなんですね。 これは、ま、ちょっと考えたら分かる通り、ペテロ十二弟子たちはユダ以外みんなですね、イエスが捕らわれた時にみんなイエスなんて知らないと言って逃げたわけです。大きな嘘を言って、そういうような罪をですね、ほんなイエスがですね、あなたは自分、私を3回も絶対知らないって言って大きな裏切りをしたと、それを許してもらうために水の洗礼を受けなさいなんて言ったかということなんですね。まあそういうふうに考えてもすぐに分かる通りです。旧約聖書以来ですね、例えばダビデにしても大変な人を殺す過ちのような、あるいは他人の奥さんを横取りするような非常に悪いことをして、で神様がですね、水の洗礼を受けなさいなんて言われた、もちろんそんなことはない、旧約から全くないわけです。そういうこと、基本的にですね、罪の許しやいうものは水の洗礼を受けたところで許されるものではないわけですね。ずっと昔からそうです。そういうことをすぐに考えてもわかるわけです。ですから、そういうふうにですね、簡単に水の洗礼と罪の許しと結びつけること自体が間違っておるわけですね。十字架で一緒に貼り付けにされた人、自分はそのように十字架で貼り付けになっても仕方がないぐらい重い罪を犯したんだと言った。でもイエス様が復活をするということまで信じておったわけで、私をあなたが御国に行くときには思い出してくださいと、ただその信じるだけで許されたわけですね。で、あなたは今日パラダイスへ行くのだって言ってもらったわけです。そういうことを見ても分かりますが、これは信じて許されるということが聖書をずっと流れているところなんですね。悔い改め、方向を転換して、神様に転換してですね、そして神様許してくださると、それ信じたら本当に許してくださるという。それでこの罪のこの許しということはですね、パウロが信じるだけで救われるって言ったら同じことなんですね。信仰によって救われるということは、すなわち信仰によって罪が許されるということなんですね。罪が許されなかったらそれは裁かれるということなんです。だからローマ書の根本はそうだったんですね。ただ信じることによって義とされる、救われるということは、義っていうのは正しいと、もう罪がないとされることなんです。許されるということです。そういうふうに、罪の許しは信仰によると。で、その許された証としてですね、水の洗礼を受けるということでしかないわけです。まあ、第一、水が何もないところではですね、そんな水の洗礼を受けなさいと言うはずがないわけですね。砂漠地帯、乾燥地帯とかあったり、これでもそういうことがありますので、まあ、そういうものです。それからもう一つ、聖霊を受けるのも、ここでもまたですね、水の洗礼を受けたから聖霊を受けるんだと。だから水の洗礼を受けなければ逆に聖霊を受けられませんよというふうなことまで、教会の牧師はしばしば言ってるはずなんです。で、こういうところとか、イエスが水の最初に洗礼を受けたでしょうと、そういうところを言うわけなんですけれども、そもそも聖霊っていうものはですね、水の洗礼を受けたらすぐに与えられるものなのか。聖書はどう言ってるのかということなんですね。こういうふうなことをきちんと読まないといけないのは、聖書の信徒は別の方向に引っ張られるからなんですね。例えば歴史上で一番聖霊を受けたのはどんな時だったのか、それはすぐそばに書いてあったんです。使徒言行録の2章、使徒たちは、そのたくさんの人たちはこの聖霊を受けたっていうのは、まず水の洗礼を受けたからではなかった。みんなで祈っておった時だったんですね。 ね。それは一章の五節、一章の五節のところのイエスの言葉、三節、四節、五節ですね。一章の四節、五節。父なる神の約束されたものというのは、イエスが十字架で死んで復活された後にですね、聖霊を与えるというその約束ですね。その待ちなさいと、これもちろん祈って待ちなさいという意味なんですね。そうしたら間もなく聖霊による洗礼、わざわざそのヨハネは水の洗礼、私は聖霊による洗礼を与えるんだと祈って待つという。で、実際にですね、この、それのことをして、次の14節ですね。一章の14節で、ですね、一章の14節で、彼らはみんな、そのイエスの言葉に従って集まって、心を合わせて祈っていたわけです。で、繰り返し、毎日集まっては祈って、約束された聖霊を待ち望んでいた。そしたら時が来て2章ですね、一同にこの4節で、ね、聖霊に満たされたということで分かりますように、みんな心を合わせて祈って待つっていうことが、この聖霊を与えられるために一番大きな力を持ったということが分かるわけです。で、そういうふうに、聖なる霊は、そういう意味でここではですね、歴史を一番、まあ、強力に注がれたというのは、みんなが祈って心を一つに合わせて祈ってますという、そういうふうに聖霊もまた共同でもらいただくという、まあ、そういう要素があるというのが分かります。もちろん個人でもそれは与えられるわけですね。刑務所に入れられたと、あるいは病院だと、それも共同で集まることができない、でも真剣に祈ったら与えられる。これはイエスご自身の言葉を思い出してもらっていと思います。聖霊が与えるというと、水による洗礼と結びつくことがあったかと、全くないわけです。どういうふうにしたら与えられると言われたのか、それはルカの福音書で書いてあったあれですね、11章、ルカの福音書の11章の9節から13のところに書いてあります。ルカの福音書の11章の9節から13節、9節、11章の9節から13ですね。イエスご自身の言葉として9節、求めをそうすれば与えられると、これ有名な言葉ですね。これはもう私はなんか子供の時から知ってた言葉です。まあ、聖書の言葉とは知らなかったけど、探せばそうすれば見つかる、門を叩けばそうすれば開かれる。で、ここでですね、この3つ言ってますね。求めを、探せを、見つ、門を叩く。これ一番根本にあるのは求めようなわけです。だからあと実節からもですね、求めるっていうことに関して詳しく付け加えてあるわけです。誰でも求めるものを受けるんだと、探すものを見つける、門を叩く、これみんな求めるというのを表現を異なっているわけです。魚を欲しがる子供に蛇を与えたりしない、卵を欲しがるのにサソリを与えたり、こんな非常に子供でも分かるような分かりやすい言葉で言って、あなた方は悪いも、要するに罪人、いつも正しい道から外れておる、そういう罪を持ったみんなそうだ、でありながらも自分の子供には良いものを与えることを知ってるだ、まして天の父は本当に求めたらですね、その悪いものを与えるはずがないというわけです。そうですね、普通の親でも悪い親のであっても、ああいう求めたらまあちょっとくれると、もう完全に良いお方がですね、真剣に求めるどうして悪いものをくれるはずがない、そんなことありえないっていう、こ ここでもイエス様は真剣に求める、これは祈り求めるわけですね。そういう意味で祈りということ、祈り求めるということ、さっきの歴史上最大に聖霊が与えられた時もそうだったんですけども、ここの場合は個人もみんな集まる、両方含んでるわけです。みんなが心を合わせ、あるいは一人でもですね、本当に真剣に祈るならば必ず天の父はここに聖なる霊を与えてくださる。この聖なる霊を与えられた何がしか心が支えられて強められたり、その暗かった気持ちがどっか明るくなるという、そういうことによっても分かる。人たちに突然大きな力を与える、で全く変えられるということも起こるわけです。まあ、そういうことですね。私たちの祈りがでも多くの場合は足りないと。この人たちの場合でもですね、毎日祈ってたわけですね。たくさんの人遠く歩いてこないわけです。今の車さっと来れないわけです。何のためか、ずっと歩いてですね、とことと歩いて、で遠くからも歩いて、そうして何のため、ただ祈るためだったんですね。いろいろはいろいろな仕事もあるだろうと、家族もいっぱいおったはずです。でもそれを置いてずっと遠くまでそれぞれの人が歩いてですね、まあ、そして集まるということが昔は当然だったわけです。乗り物もないわけだから、こういうふうに一番基本というものはですね、この聖なるやはり絶えざる祈りということがなければ与えられないということなんですね。それによってより多く与えられると。そのこともう一つですね、同じ使徒行の4章の23から言いますね。タイトルに信者たちの祈りって書いてあります。ペテロとヨハネが4章の23からですね。ペテロとヨハネが一時捕らえられていたわけですね。取り調べられたりで、捕らえて翌日まで牢に入れたとこだけども、それで釈放されて仲間のところに帰ってきた。聞いた人たちは心の一つにして神に向かって声を上げ、要するに祈ったわけです。感謝の祈り、あなたと天と地を見てみんなを作られた方はどうこと。そうしてですね、この29にあるように、29、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいと。この御言葉をですね、この勇気を持って語るっていうことは、この歴史の中でもずっと本当に困難なことだったわけです。日本においても70年前に御言葉、本当の王はキリストですと言った、それだけで逮捕されたわけですね。本当の王は天皇でないかというふうなことで、すぐに本当に逮捕して刑務所を放り込まれるという、今では考えられない事態が現につい70年前日本でもあったんです。で本当にこれはですね、そうしたら仕事も何もかも家庭もめちゃくちゃになる。だからこの御言葉を語るっていうことは、場合によっては殺されるというかですね、大変なことになる。そんなことは歴史ではたくさんあったわけです。そういうことの出発点、この子に大胆に御言葉を語るようにしてくださいと。そして真剣に祈った、祈りが終わったら一堂に集まったと、揺るごいたというぐらいにですね、非常に大きな力を望んだわけです。で聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り始めた。ここでもですね、そういうふうに おるところが揺れ動きっていう感じを起こさせるくらい大いなる力が注がれたというんですね。このなんか非常な力が注がれたからこそ、あのローマの激しい時代にたちまちですね、どんなに迫害されても迫害されても、あちらこちらで、火がついたように信仰を持つ人が増えていったわけですね。なんか非常な特別なことがやっぱり起こったということです。日本では戦後もう70年近くもなるけど 1% 本当に増えないぐらいです。とかこの時わずか30年、キリストが殺されて復活たった30年でですね、大きな帝国をもう迫害して滅ぼさないといけないっていうぐらいネロがですね、無視的な非常に大きな人たちがキリスト教になってたっていうんですね。こういうふうに聖なる霊が本当に働いて、動かないはずの人間が動いたというふうなことなんです。それがこの地が動いたというようなことでも表現されているわけです。で、まあ、そんなふうにこの聖なる霊に満たされると、まあ、いろんな力、それによってキリスト教もですね広がっていったので、単なる教えだけではないんですね。教えを広める、復活したんだというその力はですね、聖なる霊が注がれないとそもそも大体に言えない、力が出ないわけ。そして、もう一つこの問題に関してですね、ヨハネの福音書でもう一つ見ておきます。ヨハネ福音書ですね、ヨハネ福音書の7章の37、ヨハネ福音書の7章の37以降です。7章の37から、ここは特に重要なということで、前にも何度か触れたように、このカリオ祭という重要な祭りの最も盛大に言われる、しかも最後の時に、しかも立ち上がってさらに大声で言って、何重にも重ねてこの重要性を示しておるんです。この大声で言ったって誰に向かって言ったと書いてないぐらいで、このヨハネは大体万事が霊的に書いてあるんですね。この大声で言った、そこによる、まあ、誰とは言わないで、この歴史の中であらゆる人々に向かって、いわば大声でこの真理を語ったという、そういうふうに歴史上のあらゆる人に向かってという意味が込められているんですね。乾いている人は誰でも来なさい、飲みなさいと、生きた水がそれら飲んだら湧きあふれるように満たされてくると、他のもの飲んでも飲んでも乾いてですね、他のもの欲しい欲しいとなってしまうのに、イエス様のものをもらったら自分の中に泉ができたようになって溢れてる、それが満たされるって言うんですね。泉のなって流れてるよっぽど満たされるから溢れてるわけです。私たちほとんどの場合は満たされてないから奪い取ろうとすると、そういうことを起こる。これを聖なる霊だ、聖霊だと言ってるわけですね、この39節で。だからここではですね、本当に単純、聖霊が与えられるためにイエス様のところに行けばいい、求めるということです。さっきのように求めをそうすれば与える、そこには何ら条件がないわけです。こういうふうに、聖霊が与えられるために水の洗礼を受けなさいよ、教会と受けなさい、そんなふうなですね、まあ言うとつまらないことなんか全然言わないわけです。聖書そのものはですね、ただイエス様に私たちが一人一人ですね、あるいはこういう集まりの中で、祈りの中で、イエス様くださいという気持ちでいくと。そうしたら、それぞれに程度の多少あっても与えられると。本当に単純なんですね。複雑ではないわけです。これだけの儀式、これだけのして、これだけの何かして、これだけ。何々しなさい、何々しなさい。そしたら与えられるってないわけですね。そういう意味で、人の考え、意見に 頼る、あるいは組織の意見に頼ったらいけないので聖書に戻らないといけない。これは本来も教会の一番主張してきたことなんですね。人間の意見は必ず複雑にしていくわけです。まあ、そういうふうに、この聖なる霊ということもですね、今日のところだけをしばしば取り出して、間違ったことを言う人たちが歴史にも多かったんですね。きちっと調べないから。で、まあ、元に戻ります。それから、これももう一つだけ知っておく必要があるのは、この聖霊を受けた、そういう非常な力を与えられるということに程度の差はあるといったようにですね、イエス様を主と言えると、自分の救い主だと信じられるということは、すでにこの聖霊が与えられているから。それはもう今知りませんが、ローマ書の 8-15 で書いてあったと。お父様、イエス様を主と呼ぶ。あるいは神様のことをお父様と、神様と心から呼べる、祈れるということは、すでに聖霊が働いている。聖霊が働いてなければそんなことは決して言えないということですね。で、だから信じた、本当にイエス様が救い主だと、罪を許してくださったと信じることができたら、すでにその人には聖霊は働いているわけですね。今度さらに与えるために、今言って真剣に祈り求めるということです。まあ、そうしたことを上でこういうところを読む必要があるわけですね。これまでのユダヤ人の教え、旧約聖書から離れてですね、そしてキリストの新しいこの世界入るためにですね、方向を転換して、その印として水の洗礼を受けなさいと。そういうふうに方向転換すればですね、本当にこれを心からすれば、そういう時にほら聖霊も与えることはあるわけです。だけどこれが一般的ではないわけですね。他のいろんなとき、基本的には真剣な祈りと求めるということで、いつでも誰でも当たる。でこの時に聖霊を洗礼を受ける人も、だからもちろんおる。真剣に祈って洗礼を受ければですね、それはこういう日曜ごとの礼拝もそうです。集まりでも祈りでも聖書読んでる、みんないつでもあるわけですが、一遍受けたからそれで終わりではなくて、毎日新しくされるということは、毎日新しく受ける必要があるということですね。で、まあ、こういうふうにして、力強くさらに証しを続けた。で、この悪いこの時代から救われなさい、これはいつも今もずっと同じですですね。もうこの点は40節の、この邪悪なこの時代から救われなさいっていう、悪の影響を受けないように、そこから別のところあるんだから、そこを引っ張り出してもらいなさい、救われなさいっていうのは、もう今の私たちも本当に切実な問題、大切な問題ですね。今の悪いおかず救われる、でそのためにただ信じるだけでいいというのがキリスト教なわけです。でペテロのこの方向転換をしてですね、でこの場合にはその印として水を洗礼を受けたということですが、そして、3000人と。このエルサレムにはですね、3000人もが水を体全体つけるような場所がないわけです。シロアムの池という小さなところが今残っているんです。そこ小さな、もともとエルサレムは山の上の町ですから、そんな水なんかないんですね。本来ほとんどないわけです。ですからこの3000人もがですね、この水に浸かるという本来の洗礼って水に浸かるということだった。浸すという意味なんですね。このバプティゾーという元のギリシャ語は洗う礼なんて、これも中国語の訳語ですけど、洗う礼儀礼なんじゃないんですね。浸すということなので、だからその言葉からしてですね、全身を浸すということだったわけです。その場所がないから、もうこの時からですね、この3000人もとてもそんな場所がないから、これはすでにですね、水でつけた代わりに水の適齢って今大方の教会でしてるんですね。水をほんの数滴頭にこう垂らすわけですね。でそれで代用したのではないかということも言われているぐらいです。まあそれはどっちにしても大したことないんですけど、 まあ、この3000人というのも象徴的な数かもしれないわけですね。非常にたくさんという3という数ありますから。そしてこの区切りの最後にですね、この当時の一番初めのキリスト教の信じた人たちが何を中心にして生きていたかというのが書いてあります。42節です。で、この4つのことは現在もですね、私たちにそのまま当てはまることであるわけです。使徒の教えっていうのは昔は聖書、新約聖書もなかったわけです。旧約聖書をみんな持っていなかったわけです。その本なんかなかったんですね。手書きで書く、これは街道に一部置いてあるだけです。イザヤ書だけでもですね、担いで持っていかないかんぐらい。今のようにこんな聖書を誰でも持つのとは全く違うわけです。そこで人たちから教えてもらわなければわからないわけですね。だから人の教え中心ということは神の言葉中心ということです。今の私たちはこういうふうにして御言葉を学ぶ、御言葉中心に第一に置いてあるわけです。それから相互の交わりっていう、この相互っていう中に人、信じる人と神様、イエス様と私たちの相互、信じる人同士の相互と、まあそういう全体を含んでいる霊的な交流、あの祝祷の私がお料理祈っている祈り、これもコリントロ書にある言葉から引用しているわけですよね。祝祷、聖霊による交わりということを言いますね。聖霊による交わりということはみんな含まれます。ですね。聖霊は神とキリストと同じです。神とキリストと聖霊。だから、聖霊による交わりっていうと、神との交わりも含むし、聖霊によって信じる人と信じて交わると。人間的な感情で交わるんじゃない。そういう意味で、聖霊による交わりって言ったら、今言った縦方向と横方向を両方含んでるんですね。聖霊による交わり、それが常しえにあるように、そうでなければ人間の交わりになって、他人の批判悪くとか言ってしまったり、そんなことが起こるから、そんなこともしなほどずっといいわけですね。それで今、まあ、こういうふうに言ってるというわけです。それから次のパンを裂くってどんなことなのかと。でこれはですね、一番最初この信じた時にはいつもの普通の当然食事、これ信じたばかりですよね。信じたばかり、その時に食事の時にパンをいつもと尋ねます。のパンを炊くことでですね、これはキリストがあの最後の時に私の体だと、私を記念するためにそうしなさいと言われたということかというと、いつも食事のたびにですね、肉体の食物とともに霊の食物もいただきます、そういうつもりでパンを食べなさいと食べておって、特定の儀式としてではなくて日常的なもの、だからこれ毎日してたんですね。こういうこと、牧師だけが生産のパンとブドウ酒を与えてこうしなさいということでは、本来はそうではなくて、毎日大切なこととして食事はいつもするわけです。単にパンだけ美味しい食べるの、これは動物、犬と同じなんです。犬も猫も全ての動物と同じなんですね。お腹空いて食べるってみんな同じで、昆虫からですね、全ての動物みんな同じ。だからそこにとどまるんだったら、食べるという面において何ら動物と変わりがないということになるので、それでこういうふうに食べるということにおいても非常に重要な意味を付加したわけです。食べるごとにキリストの目に見えない御体、なんて聖霊様をいただくと、そういうつもりで願いながら、そういう信じて食べると、そうしたらですね、これはそんなこと思わないよりもそういうことを思いながら食べる方が良いに決まってるわけですよね。常に感謝しよう、常に喜べって言うんだから、そういう食事の時でもですね、あ、このもうイエス様の目に見えない御体もいただくんだと、そういうつもりでいただくという、それでそういうふうに言って初めてですね、これは日常的なものになるんです。他と並んで、ね、食事という必ずある、誰にも全ての人にあることが非常に霊的なものに変わるっていう、それは目標だったわけですね。それからそれら全てを支えるものが祈りと、 祈りっていうことで神様と霊的にいつもつながっておる。そうしなければみんなそれは役に立たなくなる、役に立たなくなる、祈りがなければ、まあ、そんなふうに、パンを割く実際の食べ物、目に見えるものと霊的なものを結び合わせるということだったんですね。で、これがどうしてこの教会でですね、聖餐式といってですね、はっきりした儀式的なものに変わったのかと。そのきっかけとなる、きっかけだった一つの原因がコリントの手紙にも書いてあるわけです。それをちょっと見ていきますね。コリントの手紙の11章ですね。これ前に集会でもやったところです。11章の、11章の17節から。主の晩餐とありますが、そもそもこの晩餐という訳語そのものが現在の日本語からしたらちょっと不適切ですね。あの時最後はパンとブドウと本当に簡単な食事だったので、とても晩餐なんて言えるものではなかったわけですね。晩餐ということは豪華な食事のことを言うわけ、本来こう、大臣とか首相とか晩餐とか。ですからこんな風な訳語を最初に間違って訳語を当てたために、今日に至るまでレオナルド・ダ・ヴィンチ最後の晩餐なんてですね、もう本当に簡素なのが到底日本語からしたら晩餐なんて言えるもんじゃないわけですが、まあ、こういう風になってしまっています。でその時にここでこのコリントの集まりってもで生まれたてなんですね。でそこのとこどうしてかというと、教会に、要するに教会ってもこの建物があったわけじゃないわけですね。この家集まる集会、エクレシアという言語です。お互いの間に仲間割れがあります。なんでどんな仲間割れかというと、一緒に集まっても主の食事、主を記念するその食事を食べることにならないって、なんでかっていうとですね、来た人めいめいお腹空いてるパーッと早く来た人は食べてしまうと、ゆっくりみんな祈ってですね、そうしてこれをパンをキリストを記念するために食べるのに、そんなことお構いなくですね、急いで来てお腹すいて一生懸命食べてしまう。後から来た人はですね、食べるものない。あるいは葡萄酒もですね、そういうふうにキリストが血を流して私たちのために死んでくださったのを記念するために飲まないかんのに、お酒が少ない人ガフを飲んでしまう、酔っ払ってる人までおりしますだと。こんなことでどうするのかってパウロが言ってる。ここ見てわかるように、この主の晩餐記念葡萄酒もですね、ここ見てもわかりますか、普通の食事でしていたわけです。ところがこういうふうに状況もよくわからない人がそこ行ったら食べ物と葡萄酒までくれるというんでですね、別に信じてもない人が入ってくることもあったんですね。でこんなふうなことがあるんでですね、これではよくないと、こんな心ですね、お腹空いてが食べるんだと、他の子も待てないと、酔っ払ってまで。だからこれが次の27節でですね、このすぐ隣のこの今のコリントの11の27で、ふさわしくないままでこの種のパンを食べたりするとこれは死を汚すことになると。そうですよね、こんなお腹空いてるからやっぱ食べたるわとか、酔っ払うまでこんなことを言ったら神様なんか言ってもほら汚すことになると、まあ、こういうふうな問題があったためにですね、だんだんと分離していったということ。だけど本来はですね、そういうふうに心をきちっと思うならばですね、本来の趣旨は毎日の食事の時にですね、このようにパンを割く、食事の時にこれをキリストの目に見えない御体をいただくんだという気持ちで信じて食べるっていうのは、これはもう一番ふさわしいかったことです。そしてもう一つはですね、この聖餐を執行するのを特別な人だと祭り上げていってしまった。聖餐をするとかですね、これ特別な資格がある人でなきゃダメだというふうになって、その階層を生じる、そういうことにつながっていったわけです。そのことは聖書ももちろん書いてないことです。食事の時に記念しなさいとイエス様は言ったのに、だんだんとそういうふうにですね、聖餐を執行するとか言ってですね、その人はまあ偉い人だということになって、また普通の人はできないとか言ってですね、それでいつもなく儀式になってしまったわけです。 こういうことも聖書そのものをきちっと読まないと、ある教派の本を読んだって、その教派にふさわしいような適当に書いてあるわけ。私も聖書の中にバトン本もいろいろ持っていますけども、やっぱり聖書に帰らないといけないですね。まあ、一般の人はそこまで詳しくですね、あちらもこちらもあちらもこちらも詳しく点検していることは普通しないから、自分の所属する教派、教派の牧師さんが言うたら、あ、そうかって信じてしまうわけですね。はい、まあ、このところ、こまごましていろいろことがですね、つながっておるために、ちょっと詳しく、話をしたわけです。で、もっぺん戻ります。だから、肝心なことは、この42節のところに帰着するから、こういうまとめたんですね、この人。私たちも、人たちが、神様から受け継いだ啓示、今は聖書ですね。神様の御言葉、そして相互の神様信徒の霊的な交わり、それから食事の時までもですね、イエス様の御体をいただくという気持ちでする、それから絶えざる祈り、まあ、そういうことがあったら私たちはいつもですね、守られておるということを思うわけですね。で、一人だけで信仰できるんだなんていうと、必ず集会に全く出なくなると信仰が衰えていくということは、私もずっと見ていて分かると思います。高校の時に私と一生懸命1年間読書会をして、本当に神様が言った人が県外就職してですね、とっても真面目な人だったから、全然音さくなくなったんで、1年も経て、いやもう向こう信仰なくても行けるようになりましたからとか言ってですね、離れてしまおうということ、もし彼が我々と一緒にやってたらずっと続いただろうということを思いますが、そういうふうにこの信仰というのを一人だけでおるとですね、だんだんとこの消えていくということです。これは信仰というのは非常に霊的な相互の助け合い、祈り合いというものが不可欠なところがあるからですね。だからイエス様のような人でもその模範として12人の非常に足りないような人たちをいつも共に単独行動はしなかったということですね。それはこの相互の交わりということの重要性でもあるということです。はい、それでは今日はそこまでです。